ハレルヤ、おはようございます。宮崎兄弟の父です。はい。で、結婚式、婚約式、結婚式、そして今回の3度目ですね。で、日曜日ね、私大体小豆島で10人足らずぐらいで礼拝するわけですけれども、日曜日は私大好きなんです。教会の日曜日の礼拝ってね、なんて言うんでしょうか、ものすごく嬉しいんですね。何が嬉しいって、イエス様を信じた人たちが集まってね、そして一つになって礼拝を捧げる。きっとイエス様もものすごく嬉しくって、私たちを見てくださっているように思うわけですね。で、この高松クリスチャンチャーチだとちょっと見栄えがするなと思いながら、で、私の小豆島の教会だと、それなりなんですけれども、ちょっとこっちの方が見栄えがいいなと思いながら礼拝していました。はい。で、もっとね、礼拝し続けて、そして恩城先生の説教を聞いて、そしてアーメンって終わればもっと恵まれるかなと思ったりするんですけれども、でも牧師ってね、自分が語るでしょう。だから恵まれるんですね。言えばいろんな落ち込んでる時やいろんな時があるかもしれないけれども、語らざる得ないわけですよね。言ったら告白するしかないわけですよね。しかも皆さん聞いてください、実は辛いんですわ、というような話じゃいかんわけですよね。励ますわけですよね。そしたら何が起きるかというと、自分が励まされる、自分が恵まれるわけなんですよね。本当に与えれば与えるほどにその量が増えていく、素晴らしい神様の恵みを感謝します。はい。ではまず一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、世界中のクリスチャンと共にあなたの前に礼拝を捧げることができ、こうしてあなたの御言葉を待ち望んでいることを感謝いたします。どうぞ聞くも語るも聖霊様の油注ぎの中で導かれますように、そして一人一人を主が取り扱い、また主が教え、また主が整えてくださいますように心からお願いいたします。はじめに私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。まず、聖書の御言葉を、開きたいと思います。使徒行伝の第2章を開いてください。はい、ペンテコステの日ですね。ペンテコステの日、はい、2章の1節から4節、使徒行伝第2章の1節から4節を皆さんご一緒に。それでは開かれましたら、使徒行伝第2章の1節から4節をご一緒にお読みしましょう。はい。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。はい。ね、これが教会の始まりなんですよね。そして、全世界にイエス・キリストの福音がこう広がっていくわけなんですね。で、私の、聖霊のバプテスマの体験や聖霊体験などをこう語りながらと思っているんですけれども、私が思うところ、皆さん何が聞きたいか、私は誰でしょう。私は宮崎兄弟のお父さんね、お父さん。で、私は、子供は何人いるの。はい、5人います。はい。で、長男は今日来ています。元々は3なんですね。 くしくも元々の誕生日と私の誕生日は同じ日です。はい、そうなんですね。で、男男女男という構成になっています。はい、で、長男はと一番下は私と一緒におります。次男は今岡山におります。そして三男は高松におります。で、長女は秋田の教会に行っています。秋田におります。まあ、長女がどうして秋田にいるのかなんて話は今日はしないんですよ。はい、で、まあ、そんな感じで、小豆島に来て34年ぐらいになるんでしょうか。びっくりですね。私が年はいくつ、はい、61です。はい、ね、これもまたびっくりですね。私のおふくろが私が50になった時にお前が50かって驚きましたね。私も自分が50かとか60かやったらね、えまるで一言だと思っていたのに当事者になってしまったですね。やっぱり時は経つってね。まあ子供たちも大きくなって、子供が子供でなくなってしまったそういうことを思いながら、まあ、自分も年月の経つものは早いものだなと思いながら過ごしているわけなんですが、 そもそも私が救われたのは21歳になってない2月のことでした。ある時に教会に行こうという思いが与えられて、自分から教会を訪ねました。そしてそのところで、聖書の中に救いがある、御言葉の中に救いがあると聞いたもんですから、聖書を買い求めて一生懸命にそれを読んだわけですね。どこにこう救いがあるんだろうかと思いながら熱心に読んだところ、ローマ人の手紙の7章にたどり着くんですね。創世記からずっと読んだんですよ。そしたら訳が分からなくてね、イエス・キリストが出てこないじゃないかと。聖書の構成も何も分からないから、ただただ熱心にこの中にこの中にという思いで一生懸命読んだんですけれども、するとローマ人の7章にパウロの嘆きというんでしょうか、私はなんという惨めな人間なのだろうか、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、感謝すべきかな私たちの主イエス・キリストと書いてあるわけですよ。その前に、私は自分がやろうと思ってもすることはできない、やめようと思ってもやめることはできないというふうにあるわけですよね。その時の私の心がそこにぴったしとあったわけです。そして感謝すべきかな私たちの主イエス・キリストと言って読んだ時に、私はイエス・キリストの救いを分かったんですね。分かったんです。はい、それで救われて今に至っています。まあ言えばね、その救いだけで私にとってはもう十分、もちろん十分じゃないんですよ、十分じゃないけれども私はこう大満足。それから何考えたと思います？私はもう献身しかないと思ったですねまだ洗礼を受けてな ないで、5月のそれがまあ4月頃ローマ人への手紙に出会うわけですよね。ですからね、2月3月4月2ヶ月ちょっとぐらいで私聖書全部読んだですね。もう昼休みでも何でもとにかく聖書の中に救いがあるっていうもんですから一生懸命読みましたね。で、5月聖会がある、いや洗礼式がある、どうしたら洗礼を受けられるのかなと思いながら、洗礼 の支度をして、装束ですね、はい、あの頃白のトレパンとね、白いシャツとお決まりでした。でガウンを着て、洗礼を受けて、あ受けられると思った。そして洗礼を受けた。なかなか、ね、求めるとあまり進められないね。そんな中で洗礼を受けますと受けて、その次に、聖会の終わりは、招きの時があるわけですよね、イエス・キリストのために命を懸けて主に近づく者は誰かというんで、すべてを捨ててというふうに音楽に乗って、私はすべてを捨てて主に従うというんで決心して前に出るわけです。でその時10人ぐらい、あの頃はね300人ぐらいの聖会でしたけどね、10人ぐらい20人ぐらいみんな前に出て、いやーこれだけの人が献身するんだと思って、私もその中の一人だと思って、前に出て、そして、牧師さんのところに聖会が終わった後行ったわけですね。で私いつ献身したらいいんでしょうかって尋ねに行ったですねすると、まあ、いつ洗礼を受けたか言ったら、この5月に受けました。その次に来たのがね、 聖霊は受けたのかと聞かれる。聖霊は受けたのか、聖霊なるものがあることさえ知りませんと。まあ、知らないことはなかったのかもしれませんけれども、なんせ信仰を持って間がないものですからね、そこまで追いついていないわけですね。で、聖霊に満たされなければいけない、威厳を伴う聖霊のバプテスマを受けたのかと。いや、受けてません。じゃあ受けてから話やという話になる。そういう話です。で、その頃熱心でした、ね、熱心でした、みんなが熱心でした、私も熱心でしたけれどもね。で、これ聖霊のバプテスマを受けないといけないと。で、どないなったら聖霊のバプテスマを受けられるんですかって言ったら、言ったら求めるんやと。そしたら一生懸命求めると聖霊に満たされて威厳が出てくるんやと、そういう話を聞くわけですよね。で、その頃5月の聖会、8月の聖会、新年の聖会、3回ぐらい聖会がありました。で、特に、待望会が聖会には持たれるから、それがチャンスと思って一生懸命、祈るんですけれども、なかなか聖霊を受けられない、満たされない、威厳が出てこないわけですよね。これは困った。何が困ったってね、献身したいんですよ、私はね。でもね、聖霊のバプテスマを受けないと、まずそれをクリアしてからの話という話なんですよね。で、私のやっぱりね、その頃は燃えていたという意識はないんですよ。でも生活がガラッと変わったですね。何が変わったって、朝の蒼天祈祷会が毎日6時からありました。私毎日6時に行ってました。そして、7時15分まで、6時45分から献身者10人ぐらいおりましたからね、献身者 の、 朝の礼拝があるんですよね。歌うというよりも説教があるわけですね。で、私それに参加して7時15分までいて、7時15分になると会社の方に行って仕事をして、そういう毎日の生活をしていました。それが当たり前で、早くこの中に加わりたいという、そういう気持ちでいっぱいでしたね。ところがですよ、聖霊のバプテスマってこう、なんて言うんでしょう、洗礼だとね、自分がトレパン用意したら洗礼受けられたり、いわば手を挙げれば洗礼を受けられたですよね。でも聖霊のバプテスマってね、威厳をこう語ろうと思ってもね、いかんのですよね。で、なんて言うんでしょう、内側から満たされるとかね、聖書の中に私調べたんですね。内側からか上からか、どこから来るんだろうかと調べたんですね。いろんな状況があるんだなというのを。とりあえずこう、なんて言うんでしょう、自由にならんのですね。自分が思ったようにならないんですよね。これは困りました。はい。で、結果的に1年経って、1年後の5月聖会で私は聖霊のバプテスマを受けることができるんですけれども、苦労しました。苦労しました。何があって、こう自分には向いていないなと思うのよね。祈りながらこう、なんて言うんでしょう、他のことに集中できなくて、他のことを考えてしまったりいろいろするわけですよね。そんな中で5月はやっぱり神様の憐れみというか導きですね。本当にこう神様に委ねることができ、そして内側からあったかいものが込み上がって威厳を語ることができ、その時にはやった。皆さん、ね、なんて言うんでしょうかね、イエス様に包まれたんです。イエス様に包まれたんですね。ローマ人の7章に出会った時もそうだったと思います。もうその時の雰囲気ですね、イエス様が包んでくださった、そして御言葉の中に導いてくださった、そして私はその確信でこの地上を十分生活することができる、そのような状態でしたから。でも聖霊のバプテスマを導かれた時も、私を主がこう包んでくださった。私が1年間、熱心なばかりではなかったにしえよ、あの頃は6時に起きるのがつらかった時もありました。今何なんでしょうね、5時にだって4時にだって平気に起きられます。、ね、 でもイエス様は私を導いてくださっていたわけですよね。祈って、そして主の霊に満たされ異言が出て、そして私は本当にこうイエス様で満たされ、そして牧師さんのところに行くわけですね。いや先生、洗礼、あのバプテスマを受けたんです受けたんです。それでやっとクリアですね。クリアで、その年の7月ですね、7月の25日に仕事を辞めました。どうして25日かというと、あの会社が25日締めだったんですねということです。それと私をその会社に紹介してくれた私のおじさんがボーナスが出る前に辞めなさいとそういう話だったですからね。でその時に辞めて、検診の中に入ることはできたんですね。これ五旬節の日に一同が集まって祈っていたわけです。120人の人が集まっていた、イエス様が手に挙げられる、十字架から50日目ですから、ですから彼らは熱心に祈っていた。何が起きるかわからないけれども信仰を持って祈り続けていたわけですよね。結局それがいつかわからない、でも私たちはそれを信じて求めているわけですよね。皆さんそうだと思うんです。今も昔も変わらない。何が変わらないか、さっきの証ありましたけれども、聖霊様ってどんな顔だろうかって、ね、顔があるわけじゃない、迫ってきてる距離が分かるわけでもない。ポイントみたいに、100ポイント集まったらっていうわけでもない。私たちはただ信じて、待ち望むわけですよね。今から見れば当たり前ですよね。これペンテコステの日に下ることになってたんですこれそうなんです、なってたんですよ。だからペンテコステの日なんですからね。でもその当時わからないですね。そうなんですね。私たちの信仰って、見えないですね。見えない。じゃあ何がイエス様は私たちに何を期待しておられるのかというと、やっぱり信仰を期待しておられると思いますね。で私 の、 あの検診生活当時ね、いっぱい検診者おったんです、はい、いっぱいおったんですね。で朝5時半からトレーニングがあって、6時から祈りがあってというような生活だったんですけれども、で、まあ、あの教会にもね、いろんな風が吹きますでなんか慌ただしいなと思ったけれども、私は何にもわからないんですよ。だって信じて1年、ね、検診して、間がないんですからね。なんか騒がしいなと思ったけれども、私は忠実に毎日、5時に起きて、教会の扉を開け、そして12時にその扉を閉じる、そういうこうなんていうんで、風盛りの役目をしていたんです。兄弟の部屋というのがあってね、それはコンクリートで下はカーペット1枚というような部屋でした。でも兄弟の部屋、検診者の部屋っていうんで、そこで私は寝泊まりをしていたわけなんですけれども、教会でね、何があったかは私は分からないけれども、ただただひたすら忠実に5時になると起きて門を開け、そして12時が来ると門を閉めた。するとね、教会って祈りに来る人が いろいろ変わるんですね、毎日来る人もおりますけれども、人が変わるんですね。で誰も来ない時もあるんですよね。朝6時からの蒼天、祈祷なんですけれども、誰も来ない時にはね、今日は私の番なんだなと思って私は祈ってました。何が番っていうかね、教会って守られてきてるんですね。何に守られてきてるかっていうと、誰っていうわけじゃないんですけれども、神様がやっぱしその時その時で、なんて言うんでしょうか、立てておられる人がいるというんですね。だから誰も来ない時には、あ、今日は私の番なんだと思って私はこう祈っていました。で教会としてはね、いろんなことがいっぱいその時あったんですけれども、私はいまだに何かわからない、知らない。ただただね、サムエルのように忠実に、ね、主よ何でございましょうかと、まあ、サムエルほど可愛い子がないにしても、でも忠実にそういう生活をしていました。するとね、ある時起きたんです。何が起きたかってね、また聖霊様に包まれたんですね。 それは兄弟の部屋で私が聖書を読んでいたの方が絵にはなるんですけれども、違うものを読んでいたと思います。あのね、主が迫ってきたですね。その部屋にいっぱいイエス様が臨在を満たしてくださって、私はこう苦しいぐらい、そしていやこれは主だっていうような感じなんですよね。でその時に何かを語ろうと思うけれども、異言しか語れないんですよ。でその異言は派手なものではありませんでした。まあぶっ倒れるとかで涙と鼻でというような感じではなかったんです。ただただ迫って来られたわけなんですね。そうやって私の何て言うんでしょう、実際、一人ぼっちの献身生活献身者いっぱいおるんですよ。おるんですけれども、私は一人だったんですね。誰が何をすることもなく、ただただ忠実に死の前に、まあ、仕えていた、忠実しか覚えてないんですけど、そういうような状態でした。でもそういう具合にしてイエス様が私のこう何て言うんでしょうね、臨在で包んでくださった、私を守ってくださった、私を励ましてくださった、私のこう支えとなるところは何かというと、主が私と共にいてくださる、まあこれだったわけですね。でさらに献身生活をしていましたら、ある時こう祈りの時がありました。聖書研究会でしたかね、みんな前に出て祈るんですけれども、私も、片隅に祈ってました。するとね、聖霊様がまた来られて、私の口からね、この教会は主の教会であるという言葉が出るわけですね。この教会は主の教会である。でその言葉しか出ないんです。他のことを言おうと思っても出てこない。で頭を上げて主を賛美しますと言っても、頭が上がらない、まあ、言えば上がらない。ただただうつむいて、この教会は主の教会である、この教会は主の教会である、そればっかしが私の口から出るわけなんですよね。やっぱりね、聖霊様ってこう私を支配してくださるね。いろんなこう思いがあったと思います。考えがあったかもしれませんけれども、聖霊様は私をこう支配してくださった、私自身をこう、まあ、いつも見守っていてくださったに違いないわけなんですよね。まあ、こんな経験をしながら献身生活を過ごしてきたわけなんですけれども、皆さんどんなんですかね。皆さんの信仰生活ってどんな具合ですかね。日曜日は恵まれますね。私も日曜日は大好き、そして、聖書研究では恵まれて、日曜日、月火で水曜日で木金土日曜日こんなだったのを覚えてます。こんなんだったね。それでも神様の恵みの中にあって、確かにこうしっかりと主は前に明かしたように私を守り導いてくださったことは感謝なことでした。で私たちのね、これ五旬節の日が来てっていう、こうすごい派手な印なんですね。聖霊の印、使徒行伝の聖霊の記事は顕著な印がはっきりとしているわけですね。そして異言を語ったということがこうはっきりと書いてあるんですね。どういう方がいらっしゃるのかわからないんですけれども、聖霊のバプテスマを受けてほしいですね。聖霊にバプタイズされて、そして主の異言が出る、すごいね、確信になるんですよ。こう人に言われての話じゃなくって、こう今から2000年前あったわけですよね。そしてヨエルの予言が成就したんですよと言っている、そのこう何て言うんでしょう、その時代の中に自分が加わることができるわけなんです。だから聖霊に満たされて自分が異言を語る、この体験というのは自分もその中の一人になることができる。また私はこの異言を語る、ね、伴う聖霊のために、まあ、苦労したというか一生懸命祈りました。やっぱり砕かれるというか、ね、自分に何か問題があるんじゃないかとかいろいろ考えさせられるわけですよね。 まあ、そういうのも含めて聖霊のバプテスマ、威厳を伴う聖霊のバプテスマ、ぜひこれ、求めていただきたいですね。もうなんて言うんでしょう、信仰生活が変わるというか、世界が変わるというか、もう助け主を送りますよ、あらゆる真理に導きますよと書いてあるし、あなたと私は共にいますよ、またあなたのうちにいますよ、ね、あらゆる真理に導きますよ、思い起こさせるでしょうといっぱいこうあるわけなんですけれども、そうなんです、そうなんですよ。確かに聖霊様は私たち、ね、内側にいてくださるし、私たちを包んでいてくださるんですけれども、威厳を伴う聖霊のバプテスマ、一つの印なんですよね、印なんです。だからこれがやっぱし自分のものになるかならないか、このは一つの大きな革新、大きな節目、あなたの信仰生活が新しくなるその瞬間なんですね。どうぞ聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされて、そして威厳を語る、誰が解放されるって、本人自身が一番解放されるに違いないわけです。だって欲しい欲しいと思いながら、また満たされたいと思いながら、なかなかこうなんて言うんでしょうか、悶々としているわけなんですよね。でもそれから解放されるし、強い確信を得られるし、何せ私たちの心を威厳にぶつけて、そして、言葉にならないうめきを持って、私たちは主の御前に近づけることを心から感謝します。そしてね、聖霊っていつも私たちと一緒にいてくださいます。で、聖霊の体験というのは、使徒行伝で節目節目で、威厳というのが、威厳を伴うバプテスマも出てくるんですけれども、聖霊行伝と呼ばれますよと、聖霊の働きですよと。で、私たちの信仰生活も聖霊抜きには実際は考えられないんです。で、あらゆる真理に導くってね、聖霊受けたからでね、真理が開かれる、こともあるかもしれないけど、知ってますか、すでにね、私たちは真理知ってるんですね。この時代はね、イエスがキリストであると聖霊を受けた次に、イエスがキリストであるという証をしてるんですね。そして、あなた方が十字架につけたナザレのイエスを神は救い主としてお立てになった、その名を信じる信仰が彼を歩ませたというんですね。私たちみんな知ってるねみんな知らなかったんですよ。十字架がね、私たちの救いになるっていうことを知らなかった。でも私たちは今知ってるんですね。だって書いてあるんですからそれを見るんですから知ってるんです。だから、じゃあ聖霊って何だろう、皆さん、力ってこうパワーで測れるものではないかもしれないけれども、やっぱりこう確信というか、私たちのエネルギーの源というか、そういうこう神様との直結した、この世とは違う、そういう次元の力を私たちは聖霊のから、いただくことができるわけなんですね。でね、これ一旦求めようと思うと、よいしょする、何かをしないといけないで、簡単に見つかる方法はないだろうか、検索かけたら出てこんだろうか Google に、聖霊のバプテスマを簡単に受けられる方法と書いて言ってみたら出てくるかもしれませんね。祈れと書いて出てくるけど、今はね、残念ながらそういう傾向にありますね。だから、犠牲を払わなければ、手間を省いたんではいけないという話がありましたけれども、本当にあなたに必要なのは何か、あなたは何を求めているのか、物の片付けの方がね、全世界に影響を与えた100人の一人に選ばれておりましたね、なんという人か名前忘れたけど、で、あの人が言うには、何が欲しいかというか、何に囲まれていきたいかという話ですね。で、私たちは何が欲しいんでしょう、 何を求めているんでしょうか。まあ、お金もあったらいいな、家もあったらいいな、車もあったらいいな、いろいろあるんですけど、本当に欲しいのは何なんだろうか。まあ、信仰の原点に帰ってみたときに、あなたは何から救われたのか、何をもってあなたは救われたという喜びなのか。それはイエス様が私を愛してくださった、ね、そうですよね。ああ、私は神に愛されている、これが私たちのまあ救いですよね。それぞれめいめい、いろんな経験体験があるかもしれませんけれども、うん、そう考えるとね、その答えは何かというと、聖霊に満たされることなんです。もう聖霊に満たされること、一にも二にも聖霊に満たされること、もう何を私たちは求めているかというと、神の霊に満たされる、これがもう満たされるすべてなんですね。もしね、他のもので満たされたいと思っているとするならば、聖霊の満たしをもう一回思い起こしてください、ね、自分は何が欲しいのか、もうあれもしたいこれもしたいいっぱいあるわけですよね。でも私たちが聖霊に満たされるっていうのは、私たちクリスチャンにとって生命線なんですね。生活が変わる、ね、まあチェンジってやりました ね。で、私たちは変わる、そしてそのまあスイッチっていうのがありましたし、チェンジいうのもありましたし、どれもこういいフレーズなんですけれども、何が起きるか、自分のものにするためには自分に聖霊が満たされなければ、残念ながら自分の力では自分を変えることはできないわけなんですね。で、人たちは押し出されたわけです。何に押し出されたか、聖霊に満たされた。彼らは聖霊の力によって押し出されていったわけですね。外側はですよ、時代としては出て行きやすいこう環境ではなかったかもしれない。迫害も起こってくるわけですよ。敵もいっぱいおるわけですよね。しかし彼らは語らずにはおられない、ね、この何よって語ってはならないと言ったら、語らずにはおられないと、もっと大きな声で彼らは言うわけなんですよね。何が彼らをそうさせたかというと、聖霊の力なんですよね。だから私たちが満たされること、聖霊に満たされること、もうこれ以上、これ以外に何を求めるかということです。確かにいろいろ求めていることはあると思います。いっぱい求めることはあるんですけれども、まず私を聖霊に満たしてください、私を聖霊に満たしてください。そしたらね、何が起きるか、私は満足だという満足感があるわけですよ。そして力がやってきて、そして人たちのようにイエス・キリストについて大胆に語ることができる。私たちの世の中に主の証人として、主はあなた、私は証すると言われました。そしてまたあなたは私を証するであろうと言われました。またにその証人になることはできるわけなんです。で、この地上でね、地上のこう延長線上に、なんて言うんでしょうか、熱心さがあるのか、ね、この自分の努力のこう先に、主の素晴らしい働きがあるのか、それはないですね。私、普通は仕事していますね。まあ、皆さんも仕事しているから当たり前なんですけども、建設業をやっています。で、私現場監督をやってます、はい。砂防ダム作ったり、道路作ったりしているんです。本当なんですよ、はい、本当なんです、はい。で、バックホーっていうね、ショベルですね、あれ使う人が上手な人がおるわけですよね。で、私がね、熱心にそれをやったからといってその人のようになれるかなと思うと、やっぱりなれないような気がするんですね。だからなんか真似をしてもダメだなと。で、私はなんで現場監督になったかというと、それぐらいしかやることがなかったって、ね、ショベル乗らせても上手ではないね、そして、大工でもないし、また石屋でもないし、そういう職人でもない。 わけですよね。そんなんで選択肢をこう絞っていくと、現場監督になったわけですね。まあこれしかやることはないと言ったら現場監督、他の現場監督が怒るかもしれないけれども、私たちの努力の延長線上にないものもいっぱいあるわけですね。聖霊に満たされるっていうのは一人一人の体験にかかってますね。はたから見て満たされていそうだな、そういう世界ではないわけです。自分自身が確信するわけですよ。じゃあどうすれば聖霊満たされるか、皆さん祈るしかないということですね。で、祈り方についてもこうわわわわ言ったら威厳になるんよとかそういう話もありました。それもいいかもしれないけれども、こう日々の祈りってどんなんですかね。やっぱり積み上げなんですよね。で、イエス様はそれを見ておられて、よしと思った時なのかわからないけれども、積み上げて積み上げて積み上げて、やがて威厳を伴う聖霊のバプテスマもあれば、また死の霊に包まれる、圧倒的に死に満たされる、いろんなまあ体験があると思いますけれども、私たちの私生活がどんな具合なのか、それにやっぱりかかってくるんですね。まあ教会日曜日大好きです。で、まあ今日は午後からもありますから、何時間も教会で過ごすんですけれども、教会以外で過ごす時間の方が圧倒的に多いわけですよね。まあこの世の中で、の人々と交わり、過ごす時間の方が圧倒的に多いわけですよね。そんな中にあって、私たちはやっぱり祈るというか、主が共にいてくださる、そういうこう強い意識、環境づくり、そういうものの積み合わせ、それがあって、積み重ねがあって、やがて主との出会いというものがあるんじゃないかと思うわけですね。その地上の生活って長いじゃないですか。洗礼を受けてそれこそ終わりだったら一番いいと思うんですけれども、主の御心はこの地上で私たちが主の証人となることですよね。ですから今このところにいる私たちは主の証人として、主が必要なものをくださり、そして主の救いを語り者とされているわけなんですが、その長い信仰生活を満たされるためには何かというと、日常生活、生活の中で主とどれだけ長い時間を過ごしているのか、まあ時間の長さにかかわらずかもしれませんけれども、あなたが朝起きて、夜寝るまでね、イエス様が共にいてくださるわけなんですけれども、自分の信仰生活自体をどれだけ、信仰生活、私生活をどれだけ主の御前に委ねることができるのか、使徒行伝のこう読みますと、そういう環境が確かにあるわけですよね。たくさんの人が熱心におるわけですから、そこに自分を身を置けば熱心にこうやれるかもしれないんですが、しかし手紙の方になってくると、パウロは恐れているわけですよね。そして悩んでいるわけですよね。でも主は恐れるな、ね、語り続けようと励ましてくださるわけですよね。そうなんですね。私たちの生活っていうのはみんな一緒じゃなくって、個人の時、個人の時に何をどう過ごすか、それが私たちの何て言うんでしょうか、聖霊に満たされる、人目につく、そういうこう部分を作り出しているわけじゃないかと思うんですよね。ですから御言葉を、聖書を読み、そしてお祈りをする、毎日毎日その積み重ね、忠実な積み重ねがやがて主が自分自身に証を立ててくださる、聖霊に満たしてくださる、そしてその聖霊の力こそが、私はあなたを立って証人とする、そのように言われた、その御心を行うことができる、まあ、条件が揃うわけなんです。確かに聖霊満たされなくても福音を語る、そして思うんですけれども、クリスチャンでなくても、ない人が福音を語って信じたら、やっぱりその人は救われるわけですよね。だから誰でも用いられるわけで、 これはまたこれで素晴らしいことなんですけれども、しかし私たちが主の証人となると聖書は言うわけですよね。誰が証人となるか、ただ聖霊があなた方に下られる時というわけなんですよね。だから聖霊なしには私たちは、まあ、言ったら 100% の証人の力を発揮できないわけですね。だから何が必要か、やっぱり聖霊に満たされなければいけない。私たちは祈ってどんな雑踏の中、いろんな忙しい中にあるかもしれないけれども、聖霊に満たされるならば何が起きるか、きっと想像もしないような信仰生活、恵まれた生活がそこにあるはずなんですね。次第に次第に私たちの生活はこう、なんて、まあ下がってるとは言わないけれども、だんだんだんだん慣れてあるところにこう落ち着くわけですよね。確かにあの平和なあの教会生活、信仰生活かもしれないんですけれども、そこに聖霊の満たしがやってくると、自分がどれだけ、ね、この高みから自分の生活までのその差が見えてくるわけです。そのためには私たちは生活の祈りを、日々の祈りを積み上げていただきたいと思います。私の献身生活、その出来事は最初の 2,3 年の話なんですけれども、何が自分を支えていたのか、ただただ献身できた喜び、ね、そして、忠実な、まあ、忠実なって自分自身で忠実なというのも何かと思いますけれども、そういう、こう信仰生活の中で、イエス様は私を守ってくださった、そして私を導いてくださった、また整えてくださった、まあ、今回もこうして招いてくださいました。感謝でありますけれども、はい、誰もいなかったから お鉢が回ってきたで、これありがたいことなんです。私ね、献身したでしょう、そしていやいやそうじゃなくて、これはね、表向きで実は選ばれたんですはい、選ばれたんです。だから私は確信してるわけですね。で、信仰生活を振り返るとね、教会、まあ、いろんなことあって、なんて言うんでしょう、人材がいなくなって、青年部の部長を誰にしようか言ったら誰もおらんいう話になって、お宮崎兄弟おるやないかいで、私青年部の部長になったことを覚えてます、はい、で小豆島に来た時もね、誰か伝道書を改正せんやいかんなって、誰もおらんなって言ったらそれで私、お宮崎兄弟兄弟では具合悪いから伝道師になるかって伝道師の任命をその時受けました、はい、まあそうなんで、その2つだけじゃなくて他にもありますけれども、ね、神様の恵みなんですね。皆さん、こう信仰を持って聞く、信仰を持って見るならば神様の恵みいっぱいですね。今皆さんを聖霊に満たそうとイエス様しておられるに違いないわけなんです。今、今日、そしてあなたが満ちあふれる、そして聖霊はあなたを支配する、あなたの隅々まで支配してくださる、これは聖霊の力で、悩んでるかもしれないけれどもね、聖霊満たされたら悩みが押し出されてなくなってしまうんです、はい、問題は解決しないんですよ解決してないんですよ、してないんですけれどもね、満たされるとね、問題が問題でなくなってしまうんですね。何が問題かというと、問題を問題にしてるから問題なんです、はい、そうなんです。だから私たちはね、聖霊に満たされたらね、これオールマイティーです。全部解決します。全部私たちはそれこそ勝利になります。満たされるんですね、だから満たされないとね、これほどお得な情報はないはずなんです、はい、そうなんです。ぜひ満たされて素晴らしい信仰生活を送っていただきたいと思います。それでは、もう一度ですね、2章の1節から4節、一番最初に聖霊が下った記事をご一緒にお読みしたいと思います。では使徒行伝の第2章1節から4節をお読みください。はい、 五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から来てきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人々の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。この記事の素晴らしいところはね、情景が絵になるところですね。情景が絵になるところなんです。で、私たちが求めるときに、そういうこうイメージが、このところにあるわけなんですね。あなたの上に聖霊がとどまっているわけです。そしてあなたに触れるならば、あなたは聖霊に満たされて、そして他国の言葉で異言で語り出し、主をあがめ、そしてあなたは主に満たされて、そして主の証人として出ていくことができますことを感謝します。ではお祈りいたします。愛するイエス様、私たちに聖霊を賜りましたこと、これに勝るものはございません。イエス様は2000年前に天に上げられましたが、助け主イエス様ご自身を私たち一人人々に賜ってくださいました。今は聖霊の時でございます。どうぞ主よ、このところをあなたの霊で満たし、また一人一人を主が満たしてくださり、一人一人に抱いておられる主の計画を示し、また主の証人として立て用いてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によって祝福をお祈りいたします。アーメン。